ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日朝なんですけど、また。久しぶりに少し余裕ができましてね。このところ大変に講演が多かったり、出張が多かったりしまして、まあその中で、この録音したりですね。まあいろいろ執筆を、まあ依頼される場合もありますので、もうそれで四苦八苦しておりましたけども、まあようやく人間らしい、生活ができるようになりました。今日は気分もゆっくりしておりまして、先日、本当の話でですね、ニュース解説をしたんですけども、まあ、ニュース解説をするときはもう十分に本当もう嫌っていうほど資料を調べまして、まあ皆さんにお話しするとき、万が一でも間違いがないようにと思ってやっておりますが、まあ時々嫌な、コメントもやられるんですね。武田はノーベル経済学賞なんつってけど、ノーベル経済学賞がないと、それよーく知っております。私の過去の発言をよくチェックしていただくとね、ノーベル経済学賞はどういうものかと、ノーベル賞とは違うと、まあ、ノーベル経済学賞ばかりではないですね。ノーベル平和賞っていうのも、普通のノーベル賞はスウェーデンが選出しておりますけども、ノーベル平和賞はノルウェーですのでね。まあ、ノーベル賞と一言で言っても、いろんな成立のいきさつとかそういうのありますので、まあ、そういうのもまあ、十分には調査はしてました。だけども、完全にはできませんけどね。だけど、できるだけこのひばりクラブをお聞きの方、まあ本当の話をお聞きの方が、錯覚しないようにと思って、重要なところは全部チェックしてるつもりなんですけどね。それがまあ大変なんですよ。ものすごく大変なんですね。やっぱりまあ最近のメディアなんかで、デタラメ言っていいやっていうような感じのメディアもありますけどね。僕は、まあ間違うことは人間だからあるんですけど、間違ったら素直に謝ります。あれはちょっと調査不足ですかと。確かにノーベル賞もね、ノーベル賞の普通のやつと、平和賞と、経済学賞と、同じノーベルなんとかつってるけど違うんだってあるんですけどね。まあそれを金貨玉状のように評価するってのは僕してないんですよ。僕はノーベル賞はヨーロッパ文明でできてきた一つの学問的な尺度である。だけど私の経験ですと、いろんな学術賞がありますけど、その中でノーベル賞はですね、平和賞なんかを除いたら比較的学問に忠実ですね。まあ、そういう私の考えも入れてるわけで、ノーベル賞が有名だからつって取り上げてるわけではありません。ところで今日はですね、福沢諭吉と東大と財務省というのを掲げましたが、この前ある方の、YouTube を見てますとね、非常に的確に財務省の錯覚といいますか、財務省がその方は非常に広くきちっと押さえて言っておられましたけども、役人というのは、もちろん専門知識があるんだから、財務というのは非常に難しいんだから、財務省がある程度一生懸命やるというのはいいと。だけどあなたたちは誰のために働いてるのという、全体としてはそうでしたね。今、1970年ぐらいには、つまり高度成長の時には、日本人がお上に取られる。まあお上って今わざと言ってるんですね。お上なんですよ。もう、その、財務省の意識自身がお上なんです。平民から取るっていう感じなんですよ、お金をね。それが 25% だったんですよ。税金と厚生年金とかその他全部入れて、いわゆる日本国民がお上に納めるのが自分の収入の 25% だったんですよ。私これわざとお上って言ってるんで。それはお上じゃないんですよ。お上は本当は民主主義ですから日本国民なんです。で、財務省とか政治家ってのは我々が給料を出して雇ってる雇い人なんですね。ですから逆なんですけども、政治家、国会議員とか財務省の役人なんかが自分たちでお上と思ってることは確かなんですね。ですから、まあ、ここではあえてお上という言い方をさせていただきますが、それが今 50% でしょ？国民が一生懸命働いて自分の手に来たお金のうち、4分の1なら納得するって言ってるんですよ、国民は。だから、1970年ぐらいの高度成長の時は日本人が一生懸命働いた。それで国にも 25% も、自分の働いた分の 25% も納めてもいいよと。まあこれで政治家も財務省もしっかりやってくれという意味で日本人も頑張った。だから日本人も働く意欲も湧いたし、家庭を作って子供を作ろうという希望もあったので、少子化の問題もほとんど顕在化せずに、日本国は すくすくと成長したんですよ。1970年ぐらいの高度成長の時に、日本がすくすく育ったのは、もちろん政治も正しい、行政もあったかと思いますが、それを超えてですね、やはり私たちは民主主義の国家ですから、その時に一生懸命日本を繁栄させたのは日本国民であると。その日本国民が一生懸命努力できるような税制だとか、仕事の中身とか、そういうことをやったのが政治家であり、起業家であり、役人だったと、そういうふうに考えるべきなんですよ。事実そうですよ。ところが、1990年のバブル崩壊以来ですね、誰が日本をやってるのかっていうのは分かんなくなっちゃって、政治家は自分たちだって言って、それでなんか、無償なんとかいうのを配り出したり、それから企業は国民が働いてるんだから、収益が上がったら国民に返そうということで、ちゃんと日本人の収入は、ちゃんと日本人の企業の産業の発達に並行して上げてきたんです。だから国民も信頼してやったんです。消費税っていうのができたのもバブルの崩壊の寸前の1987年ですからね。それから全部狂いました。国民が富を稼いでっていうか一生懸命やって、国民が一生懸命やって、そして日本国が繁栄したにもかかわらず、政治家は自分たちが頑張ったからだと錯覚し、起業家は俺たちが社長だからよく経営したんだって錯覚し、役人は俺たちがちゃんとやったからだって全部国民の努力を自分たちのものと錯覚しちゃったわけですね。その結果何が起こったかって言いますと、まあ、少子化ですね。まず少子化。少子化ってのはね、子供が減ったとかそういうことだけじゃないんですよ。若い国民が今から結婚して自分たちの家庭を作って一生懸命苦労して子供を育てて、そして自分の一生、日本人としての自分の一生を満足いくようにやろうと思うから子供を産むんです。子供っていうのはそんな簡単にね、性欲があるから産むとかいうもんじゃないんですよ。それには、住宅ローンのいろんな不幸とかね、それから教育に関する安心感とか、まあ企業に働いたら自分たちが主人として社長が扱ってくれる。社長は社長で少し威張ってもいい。まあ、そのくらい日本人は素直なんですよ。ただ自分たちが一生懸命働くんだから、社長もそれに応じた考え方をしてくれと。まあ、そういう社会だったんですよ。ところがそうじゃなくなって、1990年以来、国民の所得は460万でピタッと30年間止まる。その間に消費税は 10% にもなった。それみんな当たり前だ。へりくつはつくんです。へりくつはいくらでもできるんですね。例えば、老人が多くなったから年金とか医療費とかそういうの上がるからそれどうするんだ。それが役人の役目なんですよ。それを 25% の徴収のまま実施するというのが財務省の役割なんです。子供家庭庁なんか作っちゃってですね、何の意味もない資料を作り、何の意味もない政策をやって、お金だけ垂れ流すということですよね。まあ、今度も消費税せっかくゼロにしようと思ったら、1% はどうしもしないととかいう変なへりくつを組んで、だけど中身を私財務省の中身を見るとね、そういうのは嘘なんです。本当は国民からお金を取りたいっていうか、消費税を保ちたいっていうのは嘘なんです。これも嘘なんですね。基本的に財務省の考えはそうなんです。まあそういう現状を見ますとね、私ね、どうしても福沢諭吉と東大を思い出しちゃうんですね。で、そこをちょっと説明して今日の話にしたいんですが、福沢諭吉は大分県、大分県というかその頃藩ですからね。大分の藩の侍でした。下級武士でしたね。しかし非常に優れていたんで、まあ、いろんなところに登用されて少しずつ少しずつ、まあ、そんなに順調にどんどんどんどん出世したってわけじゃないんですけど、少しずつ、まあ、彼はどちらかというと語学の人なんで、まあ、普通、最初は通訳からスタートしてるんですね。で、まあ、非常に人柄も良かったし、常識的ですし、過激でもなかったっていうことで、少しずつ頭角を上げて、まあ、第1回アメリカ行った時は勝海舟とはあんまりうまくいってなかったんですけどね、本人は。だけど、まあ、勝海舟かなんかの元で行ったかなんかなんですね。第2回目は、日本政府の正式な 視察団として行っております。そういう見識を、まあ、3回ぐらい行ってますかね。当時3回ぐらいアメリカとかヨーロッパ行くのも大変なことなんですね。大変なことですけども、行ってそして見識を積んで、それで慶応義塾大学を作って運営して、あまり政治の方には行かなかったんですが、学問の分野で貢献した。もちろんお札になってるぐらいですから立派な方なんですが、私はね、福沢諭吉さんの行動をこういろいろ知るっていうか、まあ勉強するっていうか、まあ大体昔から知ってますが、それとね、今の財務省の官僚とか、厚生労働省の官僚とかね、もちろん環境省とかもダメですけどね。まあ、そういう官僚の人を見ると、この人たちね、どれほど劣化しちゃったのかと、悪いけど、で、どれほど劣化しちゃったのかと思いますね。見識といい、考え方といい、官僚ですからね、中央官僚ですから。やっぱり日本国民が楽しくなるよ、有意義な人生を送るように、粉骨砕身しなきゃいけないのにですよ。ひたすら自分の天下り先、ひたすら自分の得になることだけやってるんです。まあ、この YouTube の皆さんに言いにくいんですけど、YouTube もね、最近ひどくなっちゃって、YouTube を聞く始めから、いいねを押してください。いや、あなた何？私の励みになりますから。僕なんか全然そんなこと励みになりませんよ。私の話を聞いて何かの参考になり、その人の人生が良くなるなら、私も嬉しい。本当にそういう気持ちなんですよ。当たり前ですけど。ね。人のために働く。他人のために働くために日本人がいるんですよ。だから、YouTube の最初からね、ぜひ、いいねをポチョッと押してください。そしたら励みになります。この人何言ってんのかな？自分の話を聞く前に、いいねを押すような人は僕は聞いてもらいたくないんですよ。そんな人に。ね。僕も随分苦労してやってますが、それは、少しでもね、お聞きになる方が、あ、そうかと思ってね。幸福になってくれればいいわけで、それが僕の励みになるわけで、そんな僕の話を聞く前にポチョなんて押してもらったら、いいね押してもらったら、僕はやる気失っちゃうんですよ。ねえ。だから変な世の中になって、みんながちょっと狂っちゃったんですね。お金があればいい。そのために嘘をついていい。まあ、今のやつそうですね。だけどそれは、今の人、YouTube でポチョっと押したら、励みになりますっていうのはお金が欲しいってことでしょ。私はお金が欲しいと言った方がいいですよ。私の言うことなんか聞いてほしくないんだと。ね。どっちだっていいんだと、そんなのは。ただお金だけでやってるんだって言った方がいいですよ。正直でね。財務省もそうです。で、東大をここでなんで出したかったら、まあ、福沢諭吉と東大を同時に思い出したんですね。福沢諭吉はもちろん慶応大学を作った人ですし、東大と関係ないんですけども、東大と財務省はものすごく関係ある。財務省の高級官僚は大体東大出てるんです。で、なぜ東大を日本が作ったかっていうとですね、日本国民のためなんです。本人のためじゃないんですよ。だから、東大には膨大な税金を入れてるんです。ですね、ちょっと東大を詳しく計算しなくて、僕、名古屋大学におりましたんで、名古屋大学のことは詳細に計算してるんですけども、東大は多分ね、学生が払ってる授業料の、そうですね、20倍ぐらいは我々の税金を使ってるんで。まあ、10倍って言ってもいいです。あんまりそういうとこまた食いついてほしくないんでね。まあかなりの倍数。まあ少なくとも名古屋大学の倍数よりか大きいんです。名古屋大学は僕が計算したら5倍でした。だから名古屋大学に入ると私立大学よりか授業料が5分の1になるんですよ。その5分の1になるっていうけど、その5分の4は誰が払ってるかって国民なんですよ。それがまあ東大は膨大な研究費もらってますからね。研究費は学生の授業料じゃないんでふざけたこと言っちゃいませんよ。授業の内容っていうのは、講義の内容っていうのは、研究費と直接にリンクしてますから。東大の講義がいいのは、東大の先生が潤沢な研究費をもらって、それで自分の能力を高めたり、最新の技術を知ったり、学問を知ったりするから、従って東大の講義は良くなるわけですよ。当たり前ですよね。だったら大学じゃなくて、国立研究所を作ってそこでやればいいじゃないですか。その方がずっと効率的ですからね。まあそれはもう当然お分かりと思いますので普通言わないんですけども、こういうこと言わないとまたコメントで食いついてくるのがいてですね、なんか先生は東大の研究費のことを事業費の中に入れてる、事業料、それはそうなんですよ、そっちが正しいんですね。僕は形式的なことを言うことはあまり好きじゃないんですね。それで立派な人間を東大が作るんですよ。それで これはね、明治の時、まあ、江戸時代もそうですけどね、同じ考えですが、最優秀の人間を作るっていうことは、まあ、福沢諭吉もそういうふうな、ことをやってますけどね、誰でもそうですよ。その最優秀の人を日本で作って、その最優秀の人が国のために頑張るという図式が当然なんです。当然なんです。ええ。それ国というものがありますから。だから私の親父の時代は、親父は僕にどう言ってくれたかったら、僕の親父ばかりじゃないですよ。ほとんどの親父さんはどう言ったかって。自分のことをやりたいんだったら私立大学に行けと。俺が授業料出してやる。俺っていうのは親父ですね。親父がその頃はもちろん授業料出してたわけですから。だからまあ、子供にとってみれば、いや、私立大学に行ったらお父さんに迷惑かけるからなと心の中で少し思うんですよ。だつまり、親父の言うのはどういうことを言ってるかって言ったら、自分のことやりたいだったら私立大学に行けと。その代わり授業料高くても、親父の俺が我慢して出してやるよ。もしも国立大学行くなら国のためにやれと。なんでか。国立大学の授業料の多くは皆さんの税金でやってんだと。税金をくすね取って自分だけ成長して、それで偉いポジションになってお金いっぱいもらって、自分のことをやって逃げるなんていうのはね、お前日本男児かそれともっていうのがね、僕の親父の時代の親父だったんです。ですから、自分のやりたいことやるなら私立大学に行け。国立大学に行くのは時の方が、親父はね、俺も授業料が少なくていいけど、しかし税金のもらって安いんだよと。ね、人間ではね、人に恩をいただいて、恩を返さずに逃げるっていうのが一番卑怯なんだ。もうこれ、最も卑怯ですね。つまり、人からお金をいただいたり、恩を受けたり、例えば病気の時助けてもらったりして、それをね、知らない顔をするってのは一番人間のまあ言葉悪いんですけど、クズなんですね。だから今の財務省の官僚はクズなんです。簡単に言えば。もうクズなんですよ。で、だけどね、それはね、財務省の官僚だけを悪くは言えないのはね、今どこでもですね、恩を返すということをしない人間を偉いと思ってる風潮があるんですよ。やっぱり恩は返さないといかんです。僕もその人間の一人なんです。だから僕もこの YouTube ね、皆さん、お金もらわなくていいって言ってんじゃないんですよ。それは普通に働いてますからみんな必要なんです。僕はいただいておりません。一銭もいただいておりません。それはなぜかっていうと、それは当然なんですよ。僕はあり余るほど国の税金を助けていただきました。奨学金なら返さないといかんけど、東大に入るんだったら東大への税金は返さなくていいんですよ。それなんで返さなくていいか、なんで奨学金とは違うんだっつったら、僕が国家のために何らかいいことをするからなんですよ。そういう力だけもらって、あと逃げちゃいけない。まあそういう点で僕はね、最近外務省が高市首相をね、高市反対なんかしてますよ。メディアと一緒になって。いやもうね、心の中が見えすいてますね。それはね、恩をあだで返す類ですからね。ですから恩であだを返すっていうのは、本人は気がつかないだろうなと思ってそっとやってますけど、人間は必ず恩をあだで返してる人はわかるんです。あんまり露骨に言うのもなんだから遠慮してるだけですね。そこで今日は、諭吉と東大と、それから、財務省っていうのがこんなに違うんだと。諭吉はね、それほど援助もらったわけじゃないけど、それでも心の中には日本国に貢献したいという心が溢れてますよ。それは、僕と意見が一致してるわけじゃないですよ。だけども、彼はそれで頑張ってきた。今の財務官僚はね、一体あなた、国民から 50% いいと思ってるんですか？半分取っていいと思ってるんですか？なんで国民が今結婚しないんですか？それは夢を持てないからです。それは夢を持てませんよ。自分が一生懸命働いて50万取ってきた。そのうち25万をね、霞が関で遊んでる官僚にあげなきゃいけないと。それから、ちょっと年金なんかについて異論があると思いますから、僕は年金についてはまたお話します。税金はですね、12.5% で十分ですので、全然つじつま合います。ということで、今日はお話をさせていただきました。